2ページから7ページ、特集、旧岡谷市役所庁舎、特集、シルク岡谷の記憶を紡ぐ、旧岡谷市役所庁舎。旧岡谷市役所庁舎は、日本の近代化を支えたシルク岡谷の歴史を有形で現在に伝え、完成から今日まで、岡谷市と共に歴史を刻んだ町の大切な財産です。築85年を迎える今なお威容を誇るこの建物を歴史と共に紐解いていきます。写真の説明をします。2ページと3ページにわたる紙面のおよそ4分の3ほどを占める大きなカラー写真です。旧市役所庁舎が晴れ渡り、白い雲の浮かぶ青空のもとに、堂々とした姿が美しく映し出されています。県道に面した正面玄関からの写真です。2階建ての旧庁舎は、黄土色の濃淡のタイルで壁を覆われ、正面玄関の向かって左側には、ガラス窓があります。1階の窓は縦に7つ、横2列のフレームに区切られた縦長のガラス窓が間を空けて4箇所並び、一番左端の窓は縦5つに1列になったフレームのガラス窓が1箇所あります。2階は縦5つ、横2列のフレームに区切られたガラス窓が1階の窓の上に4箇所並び、一番左の窓は1階と同様、縦5つに区切られた縦長のガラス窓が1箇所あります。建物中央の正面玄関は白い石造りとみられ、太い門柱に支えられた。屋根も同じ石造りです。2階へ続く壁には西洋建築風に石壁が伸び、中央上側に縦長のガラス窓が3箇所あります。各窓とも縦5つ横2列のフレームで区切られた縦に長いガラス窓です。2階の石壁のやや上方、左右にそれぞれ丸窓があり、窓の中は十字に区切られ、ガラスがはめ込まれています。2階のタイル壁のさらにその上には、白壁があり、2階の窓の大きさの半分ほどの長さの窓が、明かり取りのように左に9箇所、中央に5箇所あります。正面玄関から向かって右側も左側と対称の造りで同様ですが、今は緑の大きな木が何本も立ち、建物を覆っています。その木立の間から、1本の電柱の立っているのが見えます。旧庁舎の屋根は全体が茶色の洋瓦で吹かれています。旧庁舎の正面玄関へは、なだらかな勾配のアプローチが両側から伸び、正面には2段の階段があります。玄関の両開きのガラス戸を押し開けると、さながら当時のシルク岡谷の歴史の中へ誘われるような雰囲気が感じられます。写真の説明終わります。シルク岡谷の記憶。旧岡谷市役所庁舎は、鉄筋コンクリート造り2階建て、タイル張りの外壁に洋瓦屋根のモダンな外観で、当時としては、先進的な建物でした。しかし、建てられた当時は世界的な不況の時代。なぜこの苦しい時代にこのような建物を作ることができたのか、これを知るために製紙業の歴史を紐解いていきましょう。信州は古くから生糸の産地で、江戸末期、岡谷地域の各村では近江商人を介してのぼせ糸を京都の西陣へ送っていました。明治に入ると、 政府は富国強兵を目指し、外貨獲得のために生糸の品質改善、生産向上を急ぎ、明治5年に官営の富岡製糸場を作りました。その後、これを模範工場として、全国に機械製糸工場が作られていきました。岡谷にもその波は訪れ、明治8年、平野村の三代目武井大二郎氏は、安価で性能に優れた諏訪式繰糸機を発明して、生糸の生産性を飛躍的に上げる土台を作り、9人の発起人とともに低コストの機械製糸工場、中山社を立ち上げました。その後、蚕の品種改良など、製糸家たちの努力もあり、生産量が増した岡谷産の生糸は、徹底した品質管理により、質が一定に保たれたことで、信州上一番格と格付けされました。品質、供給ともに安定した岡谷産のシルクは世界市場を制し、大正時代、シルク岡谷は全盛を迎えていくことになります。栄華を極めた岡谷の製糸業ですが、昭和4年の世界恐慌による不況で苦しい状況にありました。この行き詰まりの村政を転換し、製糸業の不振に苦しむ村民の心を奮い立たせ、多角的な工業都市として再出発するために、昭和8年以降、村会は本格的な市政施行への準備を進めました。施行のための必要条件の一つに庁舎の整備があり、当時の村長今井五郎は製糸家小沢福太郎氏に寄贈を要請。小沢氏は一晩考えて翌日にこれを開拓したと言われています。こうして建てられたのが旧岡谷市役所庁舎です。これによって庁舎が整い、昭和11年3月31日の新庁舎での平野村最終村会を経て、同年4月1日、晴れて平野村は岡谷市になりました。この貢献をたたえ、庁舎横に小沢福太郎氏の銅像が建てられています。主な参考文献、岡谷市史、岡谷製糸王国記、市川和夫、あざみ書房、2018、夢を馳せて、小口敏郎、野口博一記念史刊公開、1990。旧岡谷市役所庁舎横に建てられた、大井屋付きの小沢福太郎像の写真の説明をします。三つ揃いスーツにネクタイ、ステッキを右手についた小沢福太郎像が大井屋の下に立っている全身像の写真です。旧岡谷市役所庁舎当時の様子を写した8枚の写真があります。写真の説明をしながらご紹介します。1、2階議場、30を超える数の背もたれのついた布張りと見受けられる立派な椅子が楕円形のカタカナのコの字型のテーブルに配され、左の壁には3つの縦長窓、その両側には丸窓があります。丸窓の右隣にも長窓が2箇所、高い天井のため、明かり取りも窓の数と同数あります。天井からはシャンデリアが5箇所見えます。2、市庁舎外観南西。建設当時の庁舎を左斜め前から撮った写真です。例えるならば、長四角の箱を角から見た形で、こちらも側面に正面同様の縦長の窓が1階と2階に各4箇所、その向こうに少し下がった壁面にも数箇所の窓が見えます。3、洋風のしつらえが美しい応接室。 艶やかな木製の腰高の壁板に囲まれた洋間、中央には布張りの重厚な応接セットが置かれています。4-5-1階の事務室と窓口カウンター、4は事務室内側から取ったものです。カウンターに沿って机と椅子が並べられています。当時はまだ人も少なかったのでしょう。机は一列のみで、フロアにはゆとりがあります。5はカウンターの外からの写真です。カウンターには高く丈夫そうな仕切りがあり、担当課の名札も掲げられています。しっかりした枠でカウンターの内と外を区切っています。6、儀仗を使い行われた展示会。白布に覆われた机の上に所狭しと並べられた品物、それぞれははっきり見ることができませんが、30人以上の子供たちが並び、その後ろには数えきれない大人が並んで会場を埋め尽くしています。7、議会の様子。1で紹介した議場の椅子に全員座り、前に一人立っている人が見えます。立っている方も、座っている方も、男性のようです。8、完成間近の庁舎。正面玄関、斜め右側からの写真です。2組の母と子が手をつなぎ、庁舎を見上げている後ろ姿です。その右を、自転車の男性が通り過ぎようとしています。以上が旧岡谷市役所庁舎の建てられた当時の写真の紹介と説明です。次に旧岡谷市役所庁舎現在の様子です。A、B、C、D、4枚の写真を紹介しながら説明をします。A、真鍮製のフレームに揺らぎのあるガラスがはめ込まれた趣のあるスリット窓。高揚感に包まれて階段を上ると窓越しにスクラッチタイル張りの外壁が見えます。縦長の写真です。古い木製の階段の中段から上方に光の入った窓が映っています。縦に11、横に2列のフレームに並んではめ込まれたガラス窓から明るい光が差し込み、階段の両壁、腰板、手すりも輝いています。B、外観デザインのアクセントにもなっている儀仗の丸窓。繊質をも思わせる凝ったデザインに当時の優雅さが溢れています。写真は2階フロアの壁に丸窓と縦長の窓がリズミカルに奥へと続いている一枚です。C、議場の裏にある議会控え室。その後、市長室として使われていました。天井が高く、細工が施された腰壁と赤い絨毯に気品が感じられます。写真は床に敷かれた赤い絨毯、二段格子のように見られる焦げ茶色の腰壁、白い天井と室内全体が美しく見事な調和で写っています。D、議場として使われていた部屋。丸窓と高窓から入る光が美しい。かつては正面に段があり、天井はさらに高く、シャンデリアがしつらえてありました。写真は中央に段の名残を見せる白壁。左の壁は濃い茶色の腰板と少し明るめの茶色の壁。丸窓が一つ、四角の窓が両側に並びます。上には明かり取りの高窓も並んでいます。右壁には丸窓はなく、左壁より窓が少ないので、茶色の壁が目立ちます。写真全体が 遠近法で描かれた絵を見るような美しさです。以上で紹介及び写真の説明を終わります。
歴史を紡ぐ。岡谷市文化財保護審議会会長宮坂正弘さん。岡谷諏訪地域の建物の歴史を研究している岡谷市文化財保護審議会会長の宮坂正弘さんに、知られざる旧岡谷市役所庁舎についてお話を聞きました。手作業で完成した美しいモダン建築。旧岡谷市役所庁舎は、昭和初期に建てられた製紙業の面影を残す貴重な建物です。今でも目を引くモダンで美しい外壁は、大正末期から昭和の初めにかけて、帝国ホテルで使われてブームになったスクラッチタイルと呼ばれるタイルが貼られています。このタイルは、諏訪式総式、平野村の三代目竹井大二郎氏発明に使われていた陶製鍋を作った高遠の丸泉製作所、丸泉窯で焼かれていて、当時いかに製紙業がこの土地に根付いていたかを思い起こさせます。設計者は長野県営善課の技手三苫茂美氏ほか、工事費は当時の金額で約9万円と言われていて、これは現在価値にすると1億円から2億円ほどになると見込まれます。個人の寄付額としては破格のこの金額を、製紙家小沢福太郎氏が個人として全額を寄付したのですから、製紙家の心と財の豊かさに驚かされます。そんな近代的な建物ですが、建設当時と現在では、建設工法、材料などに大きな違いがありました。現在、建物基礎の割栗石は機械で突き固めますが、当時は石を一つ一つ並べ、砂利を入れて人力で突き固めていました。また、壁のコンクリートも手作業で少しずつ練ったものを、ロープで型枠の上まで持ち上げて流し込んだと思われます。どちらも気の遠くなるような手作業での工事だったはずです。施工を請け負った野口博一氏、岡谷組当時44歳は、厳しい陶器の工事だったにもかかわらず、このような状況を克服し、耐久性が高く品格のある建物を完成させた、という記録が残っています。さらにこの工事を約10ヶ月の短さで完成させたのは、工事に携わった多くの人々の力と強い思いがあったからに他ありません。後の助役、小口文俊、昭和44年から57年在任は、折に触れ職員や関係者に、この建物の素晴らしさを説いていたといいます。壁に亀裂が見られない、縦取りが陶器凍らない、など、設計の段階でよく考えられていたか、施工の技術力か、見習うべき点がたくさんある、と話していたそうです。旧岡谷市役所庁舎は、岡谷市にとって貴重な建物であり、私も引き続き検証を続けていきたいのですが、建設当時の資料は少なく、工事の詳細はあまり分かっていません。当時、工事に携わった方などがいらっしゃいましたら、情報提供をいただければ幸いです。岡谷市文化財保護審議会会長、宮坂正弘さん。諏訪総合設計株式会社代表。平成15年に旧岡谷市役所庁舎の耐震診断に携わる。文献や資料を読み解きながら郷土の建築について研究を重ねている。2枚の写真があります。1枚目は、ただいま紹介しました 岡谷市文化財保護審議会会長宮坂正弘さんの写真です。メガネをかけ、白のワイシャツに白い上着を着て椅子に座り、テーブルの上の資料を手に持った文具で示しながら話をされています。2枚目は特集の冒頭で紹介しました旧岡谷市役所庁舎の写真と同じですが、方向を少し変えて写したもので、正面全体が右から左へ少し斜めに写っています。令和3年現在の様子、美しく保たれた外観は当時を思い起こさせますと説明があります。白い雲が浮かぶ青空のもとにくっきり綺麗に写っています。写真説明終わり。データオブ旧岡谷市役所庁舎。年表。昭和10年6月着工、昭和11年3月竣工、昭和11年4月岡谷市政施行、昭和62年まで岡谷市役所庁舎として使用、平成17年国登録有形文化財に登録、平成19年近代化産業遺産群に指定、平成27年まで諏訪広域消防本部岡谷消防署として使用。建物概要。鉄筋コンクリート造り2階建て、延べ床面積 1545.85 平方メートル、建築面積 792.15 平方メートル。近代化産業遺産群とは、日本の経済産業省が認定している文化遺産の分類。平成17年1月30日に33件の近代化産業遺産群と575件の個々の認定遺産が登録されました。平成19年2月6日に属33として新たに33件の近代化産業遺産群と540件の個々の認定遺産が追加されています。小沢福太郎。1860年から1937年、明治から昭和にかけて製紙業にて成功した実業家。家業である小沢組を株式会社化して社長に就任し、日本で有数の大規模な製紙事業を展開した。諏訪の六大製紙家の一人と呼ばれる。岡谷市政が施行された際には資材を投じて市庁舎を建設し、市に寄贈したことでも知られている。市民、岡谷市、国が誇れる貴重な建物の姿を後世に残していくために、旧岡谷市役所庁舎は日本の近代化を支えたシルク岡谷の歴史を有形で現在に伝え、完成から今日まで岡谷市と共に歴史を刻んだ町の大切な財産であり、私たち市民や岡谷市、また国にとっても大切な財産であります。そのため、この貴重な建物をしっかりと後世に残していくことは、私たちに課せられた大きな使命の一つだと考えております。この度、市民の皆様から、建物の保全を望む声や寄付の申し入れをいただいたことから、旧岡谷市役所庁舎保全基金を設置いたしました。今後、建物の保全・改修に備え、この基金を計画的に積み立ててまいりますので、市民をはじめこの取り組みに賛同してくださる皆様のご協力をよろしくお願いいたします。岡谷市長、今井隆吾。今井市長の写真があります。白いワイシャツに黒い上着を着た市長が、部屋で厚い本を机の上に広げ、椅子に座っている写真です。旧岡谷市役所庁舎保全のため、皆様からの寄付を募集しています。 旧岡谷市役所庁舎は建築から85年が経過しており、経年劣化が進行しています。皆様からのご寄付は外観デザインを維持しながら超寿命化安全確保により適正な保存を図るための財源として積み立ててまいります。寄付の方法。1、ふるさと納税での寄付の場合、寄付金の使い道を旧岡谷市役所庁舎保全基金に指定してください。2、市役所窓口での寄付の場合、岡谷市役所企画課までお持ちください。写真があります。昭和11年の旧岡谷市役所庁舎。庁舎右側には小沢福太郎氏の銅像と説明があり、前庭にモダンな乗用車が置かれた旧岡谷市役所庁舎と、その右側に小沢福太郎氏の銅像の白黒写真があります。写真説明終わり。問い合わせ、企画課、内線1528。